宮はさつき十五夜の雲間の月を眺めさせたまい、何の行方もおぼしめし寄らざりけるに、現三味入道の使者とて文持って忙しげにていできたり、宮の御目のとご六条の助の大夫宗信、これをとて御前へ参り開いてみるに、君のご謀反すでに現れさせたまいて、土佐の畑へ流し参らすべしとて、官人ども御迎えに参り候、急ぎ御所を入れさせたまいて、三井寺へいらせおわしませ、入道もやがて参り候べしとぞ書いたりける。子はいかがせんとて騒がせおわしますところに、宮の侍長兵衛の城信綱というものあり、ただ別の世を候まじ女房装束にて入れさせたまえと申しければ、しかるべしとて身ぐしを乱し重ねたる御意に一目がさお染めされける。六条の助の大夫宗信、からかさ持って音もつかまつり、鶴丸というわらは袋に物入れていただいたり、例えば生死の女を迎えて行くように入れ立たせたまいて、高倉を北へ落ちさせたもうに、大きなる溝のありけるを糸物かろう越えさせたまえば、道行き人たちとどまって橋棚の女房の溝の越えようやとて怪しげに見舞いらせければ、糸と足早に過ぎさせたもん。平家物語巻四、信綱です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は持ち人王と源頼政による平家打倒の計画が平の清盛の知るところとなってしまった場面をお送りしましたが、今回はその後の持ち人王の様子を描いた場面をお送りします。それでは本文を見ていきます。宮はさつき十五夜の雲間の月を眺めさせたまい、こんな意味です。持ち人王は5月15日の夜、雲の間から見える月をぼんやりと物思いにふけりながら見なさって、何の行方もおぼしめし寄らざりけるに、この先どうなっていくのか我が身の行く末も考えられずにいらっしゃった。さあ平家打倒の領事は下したものの、この先の展望も抱くことができずに不安の中にいる持ち人王です。曇りがちな空がそんな心を象徴するかのように描写されています。続きを見ていきます。現三味入道の使者とて文持って忙しげにていできたり、源頼政の使者だというものが手紙を持って慌ただしげに現れた。宮の乳母六条の助の大夫宗信、持ち人王の乳母の子である六条の助大夫宗信が、これをとて御前へ参り開いてみるに、これをと言って持ち人王の前に参上し開いてみたところ、さあ源頼政からの手紙の内容です。君のご謀反すでに現れさせたまいて、君の謀反はすっかりと明らかになりなさって、土佐の畑へ流し参らすべしとて官人どもを迎えに参り候、清盛は君を土佐の畑へ流し申し上げようとして、役人たちが迎えに参ります。急ぎ御所を入れさせたまいて、三井寺へいらせおわしませ、急いで御所をお出になって三井寺にお入りになってください。入道もやがて参り候べしとぞ書いてありける、私頼政もすぐに参るつもりですと書いてあった。持ち人王の様子です。子はいかがせんとて騒がせおわしますところに、持ち人王がこれはどうしたものかと騒ぎなさっていたところに、宮の侍長兵衛の城信綱というものあり、持ち人王に仕える武士で長兵衛の城信綱というものがいた。信綱のセリフです。ただ別の世を候まじ女房装束にて入れさせたまえと申しければ、ただ特別のことはするべきではないでしょう、女房の装束を着て脱出なさってくださいと申し上げたので、そう女装して御所を抜け出そうという作戦です。持ち人の反応です。しかるべしとて身ぐしを乱し、そうしようと髪の毛を乱して、重ねたる御意に一目傘を染めされける、衣を重ね着して女用の傘をお召しになった。六条の助の大夫宗信、からかさ持って音もつかまつる、六条の助の大夫宗信がからかさを持って音もし申し上げた。さて一目傘はかぶる方の傘ですが、からかさは柄のついた今でも使っているような形の傘です。高貴なものが外出する際にお供のものが差し掛けたものです。続きを見ていきます。鶴丸というわらは袋に物を入れていただいたり、鶴丸というわらわが袋に物を入れて頭に乗せた。 例えば静止の女を迎えて行くようにいでたたせたまいて、例えば若侍が女を迎えて随行していくように出発なさって、高倉を北へ落ちさせたもうに、高倉を北へと落ち延びて行きなさったところ、さあ助走してなんとか御所を脱出した持ち人に思いがけないピンチが訪れます。大きなる溝のありけり、大きな水があったの。さて目の前に行く手を阻む障害物が現れました。持ち人はどうするのでしょうか。糸物かろう越えさせた前はとても軽々とその溝を越えなさったので、道行き人たちとどまって、道行く人は立ち止まって、はしたなの女房の溝の越えようやとて、行儀の悪い女房の溝の越えようだよと怪しげに見舞いらせければ不思議そうに見申し上げたので、糸と足早に過ぎさせたもう、ますます足早に通り過ぎなさった。さあ持ち人は急いでこの場を立ち去りました。平家に追われる身となってしまった持ち人に、これからどんな運命が待っているのでしょうか。続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。宮はさつき十五夜の雲間の月を眺めさせたまい、何の行方もおぼしめしよらざりけるに、現三味入道の使者とて、文もって忙しげにていできたり、宮の御目の戸後六条の助の大夫宗信、これをとて御前へ参り開いてみるに、君のご謀反すでに現れさせたまいて、土佐の畑へ流し参らすべしとて、官人ども御迎えに参り候、急ぎ御所を入れさせたまいて、三井寺へいらせおわしませ、入道もやがて参り候べしとぞ書いてありける、子はいかがせんとて騒がせおわしますところに、宮の侍長兵衛の城信綱というものあり、ただ別の世を候待ち、女房装束にて入れさせたまえと申しければ、しかるべしとて身ぐしを乱し、重ねたる御意に一目がさを染めされける。六条の助の大夫宗信、からかさ持って音もつかまつる。鶴丸というわらは袋に物入れていただいたり、例えば静止の女を迎えて行くように入れ立たせたまいて、高倉を北へ落ちさせたもうに、大きなる溝のありけりを、糸物かろう越えさせたまえば、道行き人たちとどまって、はしたなの女房の溝の越えようやとて、怪しげに見舞いらせければ、糸と足早に過ぎさせたもう。本日の授業はここまでになります。